今年の9月ですね。9月に、コロちゃんにね、侵されまして、まあ、コロちゃんってコロナですけど、コロちゃんに侵されましてね、まあ、ひどい目にあったんですよ。私、風邪とかね、ほとんどひいたことがない、要は病気になったことがほとんどない人間なんですよね。なもんですから、もう風邪もひかないぐらいの、まあ基本的に健康なんでしょうね。だからもう、絶対コロちゃんになんてかからないと思って。で、インフルエンザにもかかったことがないんですよ。なもんですから、絶対コロちゃんにもかかるわけないなと思ってたらね、かかっちゃいまして。でね、かからないように、毎日ね、発酵食品取ってたんですよ。発酵食品を取ることによって免疫力が上がって、まあ、コロちゃんにかからないと、ね、コロちゃんに侵されないと聞いてたので、毎日毎日納豆とか味噌汁とかね、豆腐とか食べて、まあ、かからないように気をつけたわけですよ。にもかかわらずかかってしまいましてね。で、まあきついんですわ。熱がね、とりあえず39度以上、40度近く出ると。ね。で、痰が無限に出る。無限に出る。ずっと出続ける。ね。で、当然、熱があるから頭が痛い。で、喉が痛い。で、水も飲めない。喉が痛すぎて、水も飲めない。で、水飲めないぐらいですから、当然、食事も取れない。で、まあ、なんとか我慢しながらプリンとかね、あとはゼリーとか、そういうのを無理やり流し込んでましたけど、まともな食事をとってないので、どんどんどんどんどんどん痩せていくわけですよね。でも、ガリガリコケコケになってしまいましてね、ずいぶん体重減っちゃいました。まあ、10キロは減らなかったけれども、5、6キロ減ったのかな。それでね、夜になると毎日ね、40度近く熱が出るんですよ。で、日中に、少し下がった、よかった、37度ぐらいになるんですね。ところがまた夜になると、ドーンと上がって40度近くまで行っちゃうと。で、それをね、ずっと繰り返すわけですよ。ね。で、まあ、風邪だったら2、3日でだいたい治るじゃないですか。ところがね、コロちゃんに関してはもうね、2週間くらいかかったのかな。まあ10日はかかりましたね。とにかく、まあ、完全に治るのにはもう1ヶ月以上かかりましたよ。とりあえず8割ぐらいまでは回復して、まあ普通の日常生活を送れるようにはなるんですけれども、まあ息が苦しいとか、なんとなく体調が悪いとかね、頭がはっきりしないとか、そういう感じで、なかなか苦しいんですよ。そんな感じですから、まあコロナにはね、かからない方がいいです。ね。普通の健康体の方であれば、まあちょっとひどい風邪ひいたみたいな感じで治るとは思いますけども、ね、かからないに越したことがないですね。ですからね、手洗い、うがい、マスク、まあそういったものをして、まあかからないようにね、気をつけるっていうのは大事かもしれないですね。で、それで分かったのが、この風邪もひかないような健康体な男が病気になると、やっぱり健康って大事なんだなって、わかりますね。もう健康なのが当たり前だから、あんまりそのありがたみがわからないですけれども、普段はね、改めてそういう病気になってみると、健康の大事さがよくわかるということですので、まあ、とにかくかからないように、あと抵抗力を上げて、そういったウイルスの病気に対して一番効力があるのは蜂蜜だそうですから、蜂蜜をね、たくさん取っていただいて、 抵抗力とかね、免疫力を上げて、コロナにかからないようにしてみてください。とかなんとか言ってね、もう今日も結構喋っちゃいました。また次回も聞いてください。じゃあねー。
はい、今ね、Apple Watch で録音してるんですけれども、しかもまあ、風呂の中ということで、まあ、風呂の中でもね、撮れるというのがこの Apple Watch のいいところなんですけどもね、いつでもどこでも撮れると。しかももう、防水ということで、水に中にね、入れても使えるということで、非常に便利に使えているんですね。で、その他にも、まあ、私ラジオもやってますし、いろいろね、録音するための機材を試してはいるんですけれども、まあ簡単に言いますとね、いまだに悩んでると。 もうね、10年以上ね、ラジオもやってまして、まあ普段はね、 MacBook Air で収録してるんですけれども、MacBook Air すら、広げて使うことすらできないような場面っていうのがたまにあるんですね。で、そういう場合は、ちっちゃいね、ポータブルレコーダーで撮ってるんですけどもね、コルグの PXR4 という機材、ちっちゃい MTR ですね。で、これで撮ってるんですけど、まあ、それすらも例えばできない時に、こういう Apple Watch でね、撮れるっていうのはすごく便利なんですけど、そうやっていろいろやってはいるんですが、いまだに10年以上やってても、いまだに機材で悩むと。どうやったらもっとね、簡単に撮れるのかとか、どうやったらもっといい音で撮れるのかとか、まあいろいろね、いまだに試行錯誤してるんですね。まあ、その試行錯誤するのが楽しいって言えば楽しいんですけど、さすがに10年、ね、10年も悩んでるって、いまだにね、もっといい方法ないか探すっていうのは、これ結構ね、大変なんですね。機材の、じゃあ何が悩むかっていうと、あっちを立てればこっちが立たずと。ある方向においては非常に良い場面があったとしても、そこだけ良くて、それ以外がダメとかね。そういうのがね、結構多いんですよね。こっちを立てるとあっちが立たない。で、あっちを立てるとこっちが立たないっていうふうに、こう全てにおいて完璧っていう機材がね、やっぱりね、当たり前なんですけど、ないんですね。もう例えばもう、そうですね、水に濡れても大丈夫とか、そうなってくると、Apple Watch とか、まあそうですね、iPad を防水ケースに入れるとか、そういう方法があるんですけど、じゃあ例えば iPad に防水ケースをつけても、それだけじゃやっぱり通れないんですね。そうなってくると、それにオーディオインターフェースつなぐとか、マイクをつなぐとかってなるんですけど、そうすると、マイクとかオーディオインターフェースは当然防水じゃないんですね。当たり前だけど。というふうに、もう完璧っていうのはないんですよね。なもんですから、難しいんですよね。その難しさが解決すればいいんだけど、10年経っても解決しないって、結構な悩みですよね。悩みであり、楽しみでもあるという。なもんで、まあ、よくレンズ沼、ね、カメラのレンズ沼っていう言葉がありますよね。いつまでもいつまでもいつまでもレンズを探し続ける沼があるんですね。あとはマイク沼っていうのがあって、どのマイクで撮ったらいいのかと。まあ、それに近いものがありますね。レコーディング、どうやったらいいのか、何の機材でやればいいのか、完璧な機材はないのか、まあ簡単に言うと、ないと。 で、それをまあ追い求める、悩み続けるというね、非常に楽しいような苦しいような、そういう道にはまっております。とかなんとか言ってね、もう結構喋っちゃいましたので、またね、次回にしようと思います。じゃあねー。